情報の質の変化というお話をします。あるいは、情報の質が劣化することもあるのだというお話です。先日、トヨタ自動車の第三四半期決算が発表されました。2018年12月末時点での四半期決算、第三四半期の決算ですね。トヨタ自動車が適用している会計基準は米国会計基準です。アメリカの会計基準ですね。今、日本では、日本の会計基準以外にも海外の会計基準を適用することも認められています。上場会社にはそういうオプションがあります。日本の会計基準が大多数なんですけれども、中にはアメリカの会計基準を適用する会社もあり、また国際会計基準 IFRS を適用する会社もあります。まあ何度も言っていることではありますけれども、正しくは国際財務報告基準というものなんですけれども、便宜的に国際会計基準と表現していたりします。まあそういうことになっています。で、それぞれ会計基準によって会計処理が異なるんですね。求められる会計処理が異なるんです。なので、同じ日本企業であり、日本で活動している企業であったとしても、同じ出来事、同じ企業活動を行っていたとしても、その会計処理が異なる場合があるんですよね。異なる会計処理が行われるということになれば、それは決算の数値に関わってくるわけでして、その結果として出てくる数値が日本基準を適用している場合、IFRSを適用している場合、米国基準を適用している場合でまた異なってくるという、まあちょっと、いかがなものかという状況にもなりうるというお話でもあります。なので、その会計基準の違いというものをある程度理解しておくっていうのは意外と大事なことになるはずなんですよね。意外とこのことを議論される機会って私の知る限りあまりないのが不思議なぐらいなんですけれども、そんなこともないんですかね。そんな気にせず、メディアとかでは利益がいくらになった、どうこうなったっていう話をしているように感じられるところがありますね。懸念するところではあるんですけれども、まあ勝手な老婆心かもしれません。まあ一言で言って、最も大きな論点、扱いの違いというものは、のれんの定期償却、強制されるか否かというか、まあ強制されるか禁止されているかという、まあそういったところではあるんですけれども、それは以前お話ししたことでもありますし、ちょっと今回は、そこには深入りしません。まあ話を元に戻してですね、トヨタ自動車の四半期決算、第三四半期決算ではですね、純利益、結果から言うと、トヨタの純利益は前年同期に比べまして3割減ったという決算報告となりました。第三四半期の決算報告そのようになりました。業績純利益3割減。で、これはなぜなんだというとですね、トヨタが持っている株式の市場価格の下落、株式の評価損といった種類の損失を取り込んだその結果として純利益がそれなりに減った、削り取られたということなんですね。そのような業績となったと。で、本業はどうなのかというとですね、それなりに好調だったようです。営業利益は前期に比べて 9% 増えていました。9% 増えていた。ですけれども、まあ、純利益は減った。なぜかというとですね、今期からアメリカの会計基準が求める会計処理が変わったんですよね。で、どういうふうに変わったかというと、会社が保有している株式の時価変動を純損益に加味するように加減す、それでもって損益を加減す、まあ、増減するように、そんな処理を強制するようになったんですね。それが影響しているんです。トヨタってそんな株式のトレーディング、有価証券のトレードを業とするような会社だったかななんて思いますよね。そんな会社じゃないにもかかわらず、それでも保有する株式、トヨタの株式結構多いんですよ。 持ち合いもそれなりにあります。なんか、一昔前の報道では、こう、トヨタに、その、財政的支援を求める会社少なくなかったというお話、あったりしましたですね。そんなメディアの記事があったりしました。まあ、そんな情実でもって企業経営しているとは、しているはずはないだろうとは思いますけれども、まあ、種々の、その、日本を代表するような会社だから頼られるんでしょうかね。政治的にも大きなプレッシャーとか、社長さんは感じたりするんだろうな、なんてことを勝手に想像したりしますけれども、まあ、様々な経緯があってですね、子会社でもない、さらには関連会社でもないような会社の株式の保有、結構な肝になっています。これを以前、日経マネーに記事を書かさせてもらった時にですね、自分なりに計算してみたりしたんですけれども、結構な金額があるんです。結構な金額っていうのは、そのトヨタの純損益に影響を与えないまま、トヨタの持ち分利益として存在しているような、そんなもの、そんな隠れた利益が実はあるんですよ、ということを以前、日経マネーさんにですね、そんな記事を、簡単な記事を書かせてもらったんですけれども、まあ、そういう状況でもってトヨタには多数の上場株があると。で、その上場株の株価が下落した結果として、それが純利益、純損益を引き下げる結果になったっていうのが今回の第三四半期決算でした。で、まあ、アメリカの会計基準はこういう処理を求めるようになった、強制するようになった。日本基準はそういうことを求めていません。で、こういう処理って何なんだろうなっていうことを考えますにですね、私の個人的な、まあ率直な感想を言えばですね、これは厄介な話だなっていうことです。ノイズというほかないなと私は、考えています。まあそれが結論ですね。まあ端的に言えば会計基準の改悪でありまして、純利益情報、純損益情報というものの、その価値を劣化させているとしか考えられません。まあよろしくない。何を考えてこのような基準の改悪を行ったんだろうというところは、ちょっとまだ私にも不勉強にして本質つかみきれてないところではありますけれども、まあともかく、まあ、例えばウォーレン・バフェット氏はですね、昨年、バークシャー・ハサウェイの株主宛てた手紙、シェアホルダーレターの中でですね、このことに触れまして、まあ1年前の話ですけれどもね、このことに触れまして、純利益情報というものは、ユースレスな、もう使えない情報に出してしまったというふうに、表現し、株主に対して注意を促したりしていました。楽しい投資ポッドキャストいかがでしたでしょうか。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお届けしております。楽しい投資研究所の URL は onetoshi.com、Yahoo や Google などの検索エンジンでもって楽しい投資のキーワードで検索していただけますとトップにヒットいたします。トップにヒットするはずです。それがですね、ちょっと前一時期、ショックなことがあったんですけれども、楽しい投資で検索するとですね、楽しい投資研究所がトップに現れなくなったっていう、状況が Google で生じましてですね。まあ、アルゴリズム、Google アルゴリズム怖いなっていうところなんですけれども、まあ、更新をしばらく、こう、休んでしまっていたっていうのが聞いてきたらしいんですけれども、あれはショックでしたね。楽しい投資というキーワードを、その油断するとあっという間によその方にですね、取られてしまうという恐ろしい状況もあるというところ、これからも気をつけていきたいと思います。まあ、要するにですね、楽しい投資研究所の URL は、まあ、そういうところで検索してみてください。楽しい投資研究所は楽しい投資友の会を運営しておりましてですね、楽しい投資友の会の皆様には、楽しい投資ニュースレター、投資の感性を高めるをテーマとしたニュースレターを、不定期にではありますがお届けしておりますので、まあ、登録には2分もかかりませんので、ご興味がおありの方は、楽しい投資研究所のホームページから、メールアドレスをご登録ください。お待ちしております。楽しい投資研究所の庄司がお届けいたしました。さよなら。